メールストロムの戦果。エドガー・アラン・ポー。佐々木直次郎役。私たちはその時、ガガとしてそびえ立つ岩の頂上にたどり着いた。四五分の間、老人はヘトヘトに疲れ切って、口も聞けないようであった。まだそんなに古いことではありません。と、彼はとうとう話し出した。その頃でしたら、末の息子と同じくらいに楽々と、この道をご案内できたのですがね。それが三年ほど前に、私は、どんな人間も会ったことのないような、たとえ会ったにしても、生き残ってそれを話すことなんぞはとてもできないような恐ろしい目にあって、その時の6時間の死ぬような恐ろしさのために、体も心もすっかり参ってしまったものでしてね。あなたは私を随分老人だと思っていらっしゃる。が、本当はそうじゃないのですよ。たった一日も経たないうちに、真っ黒だった髪の毛がこんなに白くなり、手足の力もなくなって、神経が弱ってしまいました。だから今では、ほんのちょいとした仕事にも、体がブルブル震え、物の影にも怯えるようなありさまです。こんな小さい崖から見下ろしても、めまいがするんですからね。その小さい崖の縁に、彼は体の重みの半分以上も突き出るくらい無頓着に身を投げ出して休んでいて、ただ片肘をその滑らかな崖際にかけて落ちないようにしているだけなのであるが、この小さい崖というのは何の遮るものもない切り立った、黒く光っている岩の絶壁であって、私たちの下にある重なり合った岩の群れから、ざっと千五六百フィートもそびえ立っているのである。どんなことがあろうと、私などはその崖の端から六ヤード以内のところへ入る気がしなかったろう。実際、私は同行者のこの危険この上ない姿勢に、全く度肝を抜かれてしまい、地上にぴったりと腹ばいになって、身の回りの陥木にしがみついたまま、上を向いて空を仰ぐ元気さえなかった。また吹きすさぶ風のために、山が根から崩れそうだという考えを振るい落とそうと一生懸命に努めたが、それがなかなかできないのであった。どうにか考え直して座って遠くを眺めるだけの勇気を出すまでにはだいぶ時間がかかった。そんな弱い心持ちは追っ払ってしまわねばなりませんね。と案内者が言った。さっき申しましたあの出来事の場所全体が一番よく見渡せるようにと思ってあなたをここへお連れしてきたので。ちょうど目の下にその場所を見ながら一部始終のお話をしようというのですから。私たちは今、と彼はその特徴である詳しい話しぶりで話を続けた。私たちは今、ノルウェーの海岸に接して、北緯68度、広大なノルドランド州の寂しいロフォーデン地方にいるのです。今そのてっぺんに座っているこの山は、ヘルゼッケン、雲の山です。さあ、もう少し伸び上がってください。めまいがするようでしたら草につかまって。そう、そんな風に。そうして、帯のようになっているもやの向こうの、海の方をご覧なさい。 私はめまいがしそうになりながらも見た。すると広々とした太陽が見える。その水の色はインクのように黒いので、私の頭にはすぐヌビアの地理学者の書いたメルタンブラルムについての記述が思い出された。これ以上に痛ましくも荒涼とした展望、パノラマは、どんな人間の想像でも決して思い浮かべることができない。右を見ても左を見ても目の届く限り、恐ろしいくらいに黒い突き出た絶壁が、この世界の城壁のように長く連なっている。その絶壁の陰鬱な感じは、永遠に方向し合狂しながら、それにぶつかって白いものすごい波頭を高く上げている寄せ波のために、一層強くされているばかりであった。私たちがその頂上に座っている岬にちょうど向き合って、五六マイルほど離れた沖に、荒れ果てた小島が見えた。もっとはっきり言えば、果てしのない波涛の彼方に、それに取り囲まれてその位置が見分けられた。それから約二マイルばかり陸に近いところに、それより小さな島がもう一つあった。岩石で恐ろしくゴツゴツした不毛な島で、一群の黒い岩がその周囲に点々として散在している。海の様子は、この遠い方の島と海岸との間のところでは、何かしらひどく並々でないところがあった。この時ハヤテが非常に強く陸の方へ向かって吹いていたので、遠くの沖合の日本マストの帆船が、二つの縮帆部、リーフを縮めた重帆、トライセールを張って停船し、しかもなお、その全船体をしきりに波間に没入していたが、その島と海岸との間だけは、規則的な波のうねりらしいものが全然なく、ただあらゆる方向に、風に向かった方にも、その他の方向と同じように、海水が短く、急速に起こったように、逆にほとばしっているだけであった。泡は、岩のすぐ近いところの他にはほとんど見えない。